武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第51回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。パーペチュアルでフェイク。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、今回もよろしくね。
お願いします。
香織ちゃん、3月だよ。
3月、
暖かくなってきたね。
1日、
春だね。
やった
全然やった
いやいや、もう寒いの飽きてたから嬉しいよ。
寒いのだよね、そう。3月といえばさ、これだよね、やっぱりね。
何？
セイントセイヤマンチョコ。
意味がわかんないずっと今日言ってますけど意味がわかんない。
来るときにさ、コンビニで、知ってる、びっくりマンチョコって知ってるか、おりちゃん。
あのキラキラシールとか入ってるやつ、
ね、そう
知ってますよ。
小学生の時めっちゃくちゃ集めててさ、その当時ね、びっくりマンチョコ、俺らが小学生の時、は30円だったのね、1個、これ今ね、セイントセイヤマンチョコ、まあなんかコンビニにね、今日行ったらね、ワンピースマンチョコってのもあって、
へー、
いっぱいコラボしてるっぽいよ、ロッテさん、
あ
とね、吉本新喜劇とかと、
すごい、
あとね、ゲームでパワフルプロ野球ってのあるのね、
パワプロ、
そう
知ってます、
ともコラボしてた
り、
すごいよね。
すごい。
なんだけど、これ今100円すんだよ。
私いくらで買ってたかな、覚えてない。
多分
小学生の時とか50円とかだった。
あ、そんなもんなの。
俺
らの時30円でお小遣い貯めて、シールが欲しくてさ、箱買いとかするのよねで、なんだろう、こう一個一個食べるたびに、こう開けてシールを見るっていうのが、こう待ちきれないわけよ、何が入ってるか早く見たいから、先に全部ガーって開けてシールだけ見るんだね。食べる頃にしけるっていうね
子供がやることだ
そう、まあそんな、なんか買っちゃったよね。まあこれ後でちょっと開けてシール何が入ってるか見るんだけど、そう、まあそんな感じなんですよ、3月といえば
全然関係ないけどね
はい、ということで、今日のメニューを紹介します。この後ゲストさんに来てもらうわけなんですけれども、ゲストさんは、10月の1日と、10月の16日配信分、回数でいうと41回と42回配信かな、で来てもらった美人時計水戸さんのモデルさん、
今月もまた美女が来るのか。
そう、どうしようね。
どうするんですか。
ドキドキしちゃうね。
武井さんそっち見られないじゃん。
本当だよはい、もう座ってますけどね、かすみさんに来てもらってます。かすみさん、小学3年生からバスケをやっていて、現在、プロバスケットリーグ、B リーグのボランティアとして、ボランティア活動、まあ物販とかで売り子さんやったりとかしてます、なので B リーグのことちょっとお聞きしたいなと思っています。そして1日配信分恒例の映画のコーナーでは、高良健吾さん、主演の君はいい子という映画を紹介していきたいと思います。すごい泣ける映画だよね。
なんか、なんだろう
っていう映画です。
なんとも言えない映画ですね。
楽しみにしていてくださいね。はい、ということで今回も 竹井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ということでオープニングでもご紹介した通り、ゲストコーナーはかすみさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。はい、かすみさん、
はい、
シールが貼ってある後でアップしようね。
はい、
その顔ね。
はい、ぜひ。はい、
何のシールかっていうとロボッツって書いてあるけれど、
はい、はい、そうです。サイバーダイン茨城ロボットのロゴシールを顔に貼ってます。
はい、小学3年生からバスケをやっていて、そしてそのロボッツの試合でボランティアをやっている、
はい、
ということなんですけれども、これ B リーグっていうもの、
はい、
そもそも何なんだろうっていう。
はい、B リーグっていうのは去年の10月に新設された日本のプロバスケットボールリーグなんですけど、
はい、
B リーグの前の日本のプロバスケって、うん、NBL と BJ リーグに分かれてて、
うん、
まあ、その NBL と BJ リーグの話はちょっと長くなるので端折るんですけど、
うん、
2つに分裂してるっていうことで、国際バスケットボール連盟から制裁があって、国際大会の出場権がなくなっちゃったんですよ。
はい、
で、うん、本来関係のない女子も一緒に出場できないっていうことになっちゃって、うん、それじゃダメだろうっていうことで、うん、NBL と BJ を統合してできたのが B リーグで、
あー
っていうのが始まりですね。
もともと2つだったのが、
はい、一緒になって、うん、で B リーグっていう。
じゃあ相当チーム数とかも多い感じ。もともと2つの
ですね、
プロの団体があったのが、
はい、
一緒になったから、
はい、
チーム数もかなり、何チームぐらい、
それも、うん、ライセンスによって B1、うん、B2、B3 って分かれてて、
うんうん、
B1 は東、中、西で3地区に分かれてるんですけど、
うん、
でそれぞれが6チームずつあって、で合計18チームあって、う
ん、B1 がね、
はい、うん、で B2 も同じ編成で18チームあって、
うん、
で B3 は3は9チームあります。18+18+9 です。あ、さあ
いっぱいあるこれあれやっぱり数字がさ小さい方が、
はい、
プロ野球でいう1軍2軍ではないのか、なんだろう。
そうですね、なんか
サッカーだとなんていうの、あれサッカーでもあるよね、なんていうの、1部2部。
そうですね、そんな感じですね、同じ感じで。
あ、
はい、
じゃあその一番 B1 が一番そのレベルの高いトップ、
ね、
な感じ、
はいはい、なんですけど、うん、その B1 に参加するにはライセンスとか必要なんですけど、
うんうん、
それがホームで試合する時の観客収容人数が5000人以上とかっていう決まりがあって、それがクリアしないと上がれないんですよ。
で、どんなに強くても、
はい、
ホームで5000人集まらなかったら上がれないの？
そうなんです。
あ、そうなんだ。
そういう決まりがあるんですよ。だからそのためにその会場を作ってるチームとかもあるし、
うん、
っていう感じですね。
やっぱりその例えばさ、変な話だけどさ、
はい、
こうや優勝とか決めるわけじゃない、
はい、
しあのプロのリーグだから、
はい、
優勝賞金が高くなるとかそういう感じなの？
B1 賞金ってどうなんだろう、ちょっとよく。
ああ、そうまあでもやっぱり上のところでプレーしたいっていうのが、
そうですね、選手にとってはやっぱそれが一番だと思うので。
あ、
はい、
そうなんだ。それでそう、野球でもさ、サッカーでもさ、そのシーズンってあるわけじゃない、
はい、
そのシーズンってどういう感じ？
シーズン、基本的にバスケのシーズンっていうのが、うん、秋から冬とか春までですね。
あ、じゃあ10月に始まったから、
はい、
春ぐらいまで、
3月4月ぐらいまで、
10、11、12、1、2、3、半年ちょいぐらいか。
そうですね、
ワンシーズンが、
はい、
このワンシーズンの中で何試合ぐらいするものなの？
試合は、各チーム60試合ずつあって、うん、で例えば東地区のチームなら、うん、東地区の6チーム総当たりをして、
うんうん、
でその2位で選ばれる同じ東地区の3クラブと2回戦と他の中地区とか西地区のチームと2回戦総当たりをして合計60試合っていう計算になります、うん、ちょっと複雑なんですけど、
ちょっとだいぶ頭混乱してきたぞ
そうですね、日本地図とかないとちょっと分かりにくいかなっていう感じですね。
まあ、まずあれでね、その東中西の中で一つのエリアの中で6チーム総当たりして、はい、で選抜された2チームが来るのか、来るって言ったら変だけど、選抜というかランダムに選ばれた2チームとエリアの違う試合するのか、
うんうんうん、あれ？同じその6チームの総当たりプラス、うん、東地区の中で、うん、その中の3つのチームと、うん、もう1回やるんですよ。
ああダブルのね、
はい、
3チーム、
そうなんですよ、
9チームあるうちの3チームとは、はい、その試合数がダブるわけ、ね、
そうなんですよ。
理解した
よかった
複雑だね。
そうなんですよ。
じゃあ順位決めとか結構さ複雑なんじゃないの？
そうですね、順位はもう完全に勝率で決まります。
あ
60試合中、うん、どのぐらい勝ったかっていうので、うん、で全日程が終わった時の勝率で決まります。
あ、はい、じゃあ例えばさ5割5割、まあ同じ勝率でトップで何チームかなったって言ったらどういう風になるの？
勝率が同じ時には、うん、そのチーム同士で試合した時の結果の勝率、うん、
ああそうなんだ。
それでも決まんなかったら、うん、得失点差とか、
うんうんうんうん、1
試合の平均得点とかで決まる、
ね、なんかやっぱその辺サッカーみたいだね。
はい、うん、もうなんか多分決めるのに6パターンぐらい候補があるっていうか、その決め方がこれでも決まんなかったら、うんうん、これでも決まんなかったらっていうのがあります。
うんうんうん、わーすげえ。でさ今さ一部の、うん、ちょっと話戻るけど、はい、一部のその昇格ラインが5000人ってなってたじゃない、
はい、
二部三部とかもあるの、そういうラインって？
あそうですね、なんか詳しくはあんまり、うん、どうなんだろう、公にされてないのかはよく分かんないんですけど、うんうん、あるとは思いますね。あ、ま
あ、
やっぱり
じゃあ一部だけはその5000人っていうのが決まってて、
他にもいろいろあるんですよ、条件としては。ライセンスが必要なので、うん、で例を出すとしたらその人数っていうのが結構大きく関わってて、うんうんうん、
面白いね。なんかサッカーとか俺分かんないけど、なんかイメージね、はい、サッカーとか強ければ上がる、
はい、
っていうイメージなのね。
あ
それだけじゃ上がれないんだっていうところが。
そうなんです ね、
まあそんな B リーグなんですけども、うん、この間ね俺と香織ちゃんで、
うん、見てきた。
さっきも名前上がったけれども、サイバーダインロボッツ、
茨城ロボッツ、
茨城ロボッツ、ね、
はい、
試合見てきたんだよね。
すごかった、うん
ね、
ありがとうございます。
そう、次の配信ではそのあたり、
はい、
そう試合を見た、うん、俺と香織ちゃんの感想とかね、
うん、
そう本当最初はね、俺スポーツ観戦ってしない人なのよ。
そうなんですか？
全く。
お
あの演劇の人だから、
あ、はいはい、
お金と時間を使って何に行くっていうと、チョイスはまずお芝居見に行くのよ。
あ
だからまずね、スポーツを見に行くっていうのはもうランク外というか、もうないんだよね、選択肢
考えにないみたいな。
そうそうそうそう、そんな中はっきり言って期待しないで行ったんねそれめちゃくちゃ面白かった、は
い、よかった
そう、まあそのあたりを次の配信で、
はい、
ね、見てきた感想と、あとはいろいろその辺であれはどうなのかなとか、かすみちゃんに聞きたいところもあるので、ちょっと聞いていきたいなと思っています。なのでリスナーの皆さん、次回配信も楽しみにしていてくださいね。ということでこのあたりで一曲聴いていただきましょう。エアーでリバース。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー。グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナーということで、オープニングでも紹介しましたと、紹介言った通りか今日は君はいい子という映画を紹介していきたいと思います。
はい、
かおりちゃん、この映画、結構辛かったように見てるのね。
辛い
前半ね、
うん、
ね、
もうなんだろう、うん、辛い
まあどんな映画かっていうと、まあ、俺的視点だと、うん、主人公が3人いるかなって思うんだよね。
そうですね、
高良健吾さんが演じる小学校の先生、うん、新米先生、先生、うん、先生1年目のねと、あと小野真知子さんかが演じるお母さんの役、うんうん、そしてちょっとおばあちゃん、女優さんの名前調べ忘れちゃったんだけど、おばあちゃん、痴呆症のね、うん、
認知症、
認知症か、うん、認知症の旦那さんを早く亡くしてしまった未亡人、
結婚してたっけ、
うん、未亡人で、うん、
子供がいないっていうのだけしか覚えてなかった。
おばあちゃんの、うん、まあ、3人が主人公なのかなっていう感じだよね。そう、それぞれね、その先生は新米先生で、うん、最初全然うまくいかなかったり、うん、ね、学級崩壊起こしかけたり、
クソガキって感じですよねおとなしくしろみたいな。そう
で、お母さんはね、ね、子供を虐待しちゃうお母さんなんだよね。
辛い、これが辛い、ね、
子供がまだちっちゃいんだよね。小学校も上がってないぐらいの女の子で、
これから幼稚園一緒に入れようぐらいだから、3、4歳とか4歳、ね、5歳ぐらい、ね、う
ん、の子供で、うん、なんか悪いことするともう叩いちゃうんだよね、
うん、
ガシガシガシガシね。
もうあの子供だから、そう、ちょっとコップをこう倒しちゃったとか、
ね、
それだけで、
あの一つすごく見てて本当つらかったのが、うん、こう倒しちゃった時かな、あれ、あの子供を叩いてるお母さんを後ろから撮ってる絵があったじゃない、バシバシバシバシバシずっと、
外から帰ってきた時じゃないですか、
かな、
うん、
あれ、
あれはつらかった、ね、長かったですよ、
ね、長かずっと叩いてたよね、
ずっと叩いてた
っていうお母さんと、あとおばあちゃん、
うん、
おばあちゃんはね、認知症でいろんなこと多少ねボケちゃってるんだよね、
うん、
でそのおばあちゃんはこう毎朝小学生にね、
うん、
こう行き来してる小学生、ちょっと障害のある子なのかな、いつも挨拶してもらってるね、で、うん、で、まあ、この3人は同じ町に住んでいると、うん、ちょっとずつつながってるんだよね、うんうん、この先生が勤務してる学校 の、うん、あのそういう障害のある子の教室にいる子供がそのおばあちゃんに挨拶してたりとか、うん、ね、でその先生のお姉ちゃんのママ友が小野真知子さんが演じるお母さんだったりとかね、
うん、
ちょそう繋がってて、同じ町に住んでる人なんだけど、まあ、直接その3人が会うことはなくてっていうお話で、
うん、
ね、まあこの3人っていうか、まあ、おばあちゃんはそんなに変わらないんだけど、うん、先生とお母さんの成長の物語って言えばいいのかな、
うん、
うん、
そうですね、
うん、印象に残ってたシーンとかある？
もういっぱいある、どうしよう、まず先生は、うん、なんだろう、あの先生のお姉さんの子供が、
うんうん、
あの頑張ってって言って先生にハグしてるところあるじゃないですか、うん、 そうだね、うん、あそこはすごいなんかほっこりして、うん、なんかもう今疲れてるからいいよ子供は、うん、みたいな感じだけど、うん、頑張って頑張ってって言われて、
うん、
ハグってこんな力あるんだと思って、
うん、あー、そう、かずみちゃんポケンと聞いてるけど高良健吾さんが演じてる先生、新米だからうまくいかないわけよ、
は
い、
うん、
で家に帰ってきてうまくいかなくて疲れてて、
うん、
ね、
うん、
もうなんかグダ巻いてたんだよね、うん、そしたらそのお姉ちゃんが子供に対して頑張ってって言ってあげなさいよみたいな感じで促すんだよね、
うんうん、
そしたらただ頑張ってって言うだけじゃなくて、うん、こう椅子に座ってた高良健吾のとこに なんていうのこう乗っかってきてか
膝の上に乗って子供が抱きついて頑張って頑張ってって、そうい
い
めっちゃいいでしょ。この映画ってさテーマみたいなのがあって、うん、なんだろう大人も子供もハグされたいみたいな
抱きしめられたい、
抱きしめられたい
子供だって大人だって
っていう
のが
ものがあって、はい、そう高良健吾さんだけじゃなくてこの小野真知子さん演じるお母さんもね、うん、最後に抱きしめられるんだよね。
ママ友お母さん
池脇千鶴さんが肝っ玉母さんを演じてるんだけれども、うん、なんだろうこの小野真知子さんが演じてるお母さんって小さい頃に障害、うん、あ違う虐待にあってたんだよね、
うん、
手首にタバコを押し付けられてる跡があったりとか、
うん、
でそれを隠してたんだよね、
うん、
でも池脇千鶴さん演じるママ友はどっかで気づいてたんだよね。
気づいてた。
なんでかって自分も子供の頃虐待されてたから、
うん、あーだからわかるっていうことか。
そう、ね、でそのエンディングの頃だよね、
うん、
こう抱きしめてね、
うん
うん、その小野真知子さんが泣いちゃうみたいなところがあったり、
うん、
そう俺やっぱり印象に残ってるシーンは、
うん、
あそこなんだよね。あのそのさっきの子供にハグされたエピソードの後に、
うん、
学校に行って、
うん、
子供たちがすごいひどいクラスなのよ、
うん、
騒いでて、
うん、
で、今日先生怒るの疲れちゃってました、
わかりますわかります
って言ってだから難しい宿題を出したいと思いますっていうのよ、
うん、
子供たちにすごい難しい宿題を出そうとしたの、
うんうんうん、
どんな宿題だと思う？
分
かる、難しい宿題
想像がつかないです。
うんとね、あの今日家に帰ったら、
うん、
家族の誰でもいいから抱きしめられてきてくださいっていうね、
うん、
宿題で、
うん
うん、だからきっとこうハグされた子供に、
うんうんうん、
優しい気持ちになれたわけよ、
うんうんうん、
それをみんなに分かってほしいなって、
あ
そのハグを子供に先生がされた時のエピソードで一個、うん、もう一個好きなセリフがあって、
うん、
その高良健吾のお兄さん、あお姉さんか、
うん、
が私が子供に優しくするようにすると子供がみんなに優しくするから、
うん、
そうすれば世界が平和になるよねみたいな、
言ってました
言ってたよね、うん、そのセリフもめちゃくちゃ刺さってて、
うん、
それからのその宿題があって、
うん、
ね、
うん、
でもその宿題の中でまあみんな次の人がやってくるんだけど一人来なくなっちゃった子がいるんだよね、
うん、
もう、
うん、
うちで、まあ、やっぱ虐待みたいなのを受けてて、
あ
お母さんまあとお父さん、まあ、もちろんいるんだけども今のお父さんは本当のお父さんじゃないっていう、でそのお父さんがすっごいひどいお父さんで、
うん、
まともにご飯も食べさせないとか、
うん、
ね、
うん、
だからもう家庭環境最悪なんで、
うん、
その子にも同じ宿題を与えたからもうその時に気になったんだよ、うん、大丈夫かなって、
うん、
そしたらもう学校来なくなっちゃって、
うん、
で結局エンディングまでは来なかったんだよね。
来なかった。
で、まあ、ラストでちょっとね、うん、えここで終わるのっていう終わり方をするんだけども、
です
よね、うん、ねっていう、
って
そう、まあでもなんかやっぱりあれはね、
うん、
未来いい明るい方に続く終わり方だと思うんだよね。
だといいな。
俺この映画を見てすごい思ったのは、
うん、
序盤ってさ、
うん、
今の世の中の結構問題が、
うん、
その、
うんうん、
認知症の老人の一人暮らし、
うんうん、
孤独死みたいな、あとは虐待しているお母さんと子供、
うん、
と学級崩壊があるクラス、めちゃくちゃ、
うんうん
ありますね。
ある、
うん、
けれども後半でそれがちょっとずつさ解決されていくでしょ、
うん、
それってみんなが一歩ずつなんか踏み込んで、
うん、
ほっとかないで踏み込むことでなんか良くなったっていうことがあるじゃない、
うん、
だからその踏み込んでいくことの大切さ、
うん、
みたいなのがあるのかなと思った映画だったかな、うん、気づけたみたいなそういう映画です、
うん、
まあよかったら最初すごい辛いんだけれども見てて、
うん
ぜひ見てみてください、
はい
はい、ということで君はいい子という映画を紹介した自由時間のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スミレヒトのギタリストナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンドスミレヒト。この番組ではうち一人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎えトークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。かおりちゃん、そしてかすみちゃん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
かすみちゃん、何か告知があればこの時間使って言ってもらっちゃって大丈夫なんでどうぞどうぞ。
はい、私がこれ告知していいのか分かんないんですけど、
はい、
3月の4日と5日に、はい、サイバーダイン茨城ロボットのホームゲームがありまして、
ほうほう、
場所が水戸の青柳大会なんですけど、
はい、
奈良と試合します。で、もう一つが3月25、26にこれもホームゲームで、
はい、
日立の桜アリーナっていうできたばっかりの大会なんですけど、ここで山形と試合があります。
はい、
おぜひ、
はい、とのことです。なんだろう、プロのスポーツ観戦って、はい、実際行ってみないとあの空気感って味わえなかったりするよね。
そうですね、映像で見るのと会場に行くのでやっぱ全然違うと思うんですよ、やっぱり、うん、
びっくりしたもんね。気がついたらだって声出して応援してたもんね、うん、
最後めっちゃ応援してましたよね二人で。
そう
よかった。
あれすごい不思議な空間。
そうですよね、なんか、うん、合わせて踊っちゃいますよね。
そう、そうそうそうそう、いろいろね、また次回で詳しく言うけれども、うん、本当に観客を飽きさせない楽しい演出が盛りだくさんなので、
はい、
まあ、うん、日程のある方、予定のある方は3月4号と
25、26です
ですね、
はい、
に、バスケットの試合見てみるのもいいんではないでしょうか、うん、と思います。
ぜひぜひ、
はい、そしてこの番組では、番組の間に入る CM を募集しています。
はい、
企業さんいや製品とかを宣伝したい人でもいいし、
うん、
アーティストさんでもいいので、
うん、
番組で CM を流してみませんかということですね。
はい、
僕たちがもしかしたら声を当てて、
うん、
CM を作っちゃうかもしれません。なのでミュージックゼロチャンネルの番組トップページに詳細はありますので、はい、そちらをクリックしてぜひメッセージをください。
はい、
はい、そして香里ちゃん、エンディングラスト、いつものやつお願いね。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。
はい、
番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、ということでお別れの挨拶に行きますけれども、かすみちゃんも一緒に。
はい、
はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあリスナーの皆さんも一緒にやりましょうね。
うん、
じゃあ行きますよ、せーの、おもむくままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。